スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
相性のいい人、相性の悪い人っているかと思うんですけども、うん、相性の悪い人にはどう対応したらいいんでしょうか。
なるほどね、相性の悪い人ね、はい、相性の悪い人と出会ったらあちゃーって思ったりもすると思います。はい、僕も最初はわこの人相性悪いなと、この人やりにくいなと、例えばお客さんであったりだとか、まあ、上司であったりだとか、まあ、部下であったりとか、相性の悪い人とはね、なかなかこううまくいかないことが多いと思うんですね。で、じゃあその相性の悪い人とどうやったらうまくいくのかと、うまくいく方法はないのかって言われると、まあありますよと。実はすごい簡単な方法があって、僕はこう3つ推奨しているのがあります。まず1つ目が、人間には4つの属性があるってことを知りましょうねと。で、2つ目が相手がどのタイプに属する人間なのかを知りましょうねと。で、3つ目が自分がどのタイプの人間なのかを知りましょうねっていうことなんですね。この3つを知るだけで、まあ、交わせるっていうかね、対応がうまくできますよってことなんですね。まずは自分が何者なのか、どの属性なのかっていうのを知ることですし、相手がどの属性なのかっていうことを知ることが大事ですよと。で、属性を知るってことは何が分かるのかっていうと、相手がなんでそんな言葉を言うのかとか、相手が喜ぶ言葉ってどんな言葉なんだろう、相手が嫌がる言葉ってどんな言葉なんだろうっていうのが分かると、あ、この人はその褒めてるつもりで言ってるんだとかいうのが分かるわけですね。こっちは全然褒められた気には全くなってないんだけど、あ、この人は褒めたつもりで言っているんだっていうのが分かると、あ、なるほどねっていうのが納得できると思うんですね。なんであの人はあんな言い方しかできないんだって言って怒るよりかは、あ、この人はこういうタイプの人だから、実はこの人は最大限褒めてるつもりなんだとかね、そういうのが分かるんですね。だからこういうのが分かるっていうだけでも、その相手の気持ちがね、分かるってことになりますから。そしてこちらも相手に伝えるときに、あ、このタイプの人はこういうタイプだから、こうやって言おうとか、あえて言おうとか言って言う、一つの褒め方で4人全員、4つの種族っていうか4つの属性全員に一つの褒め方とか怒り方ではなくて、それぞれ分けてやりましょうねっていうことなんですね。じゃあその4つって一体なんだよっていう話になると思うんですけど、まずその一つ目が何かっていうと、コントローラーって言われるタイプですね。このコントローラーっていうのは何でも管理して支配下に置きたがるタイプです。人もその場も支配しようと、コントロールしようとしてきますよと。ですので、人に対して、ああしろ、こうしろって、人からああしろ、こうしろって言われるのがめちゃくちゃ嫌いなタイプですね。自分がコントロールしたいわけですから、そのリーダーシップだとか、統率力に優れていますよと。トップダウン型の、その俺について来い的なリーダーが多いですよと。で、このタイプは行動的で、自分が思った通りに行動するのを、物事が進めるっていうのが大好きですよと。過程よりも結果だとか成果を重視しますよと。だからリスクを恐れずに目標達成に邁進していきますよと。で、他人からのね、指示されるのをものすごく嫌がりますよと。で、ここでもコントローラータイプっていうのは、過程じゃなくて結果や成果を重視しますよっていうところがミソなんですね。 で、2つ目、これプロモーターと言われるタイプですね。感覚で動いて影響力を与えたがるタイプと言われています。ちなみに僕はこのプロモーターです。はい、プロモーターっていうのは注目されるのが大好きで、話の中心になるだとか、周囲からのその最上限の表現で褒められるだとか、仕切り役を任されるなどの、自分にはっきりと周りからの関心が目を向けられることにものすごい好きになります。好みですよと、みんな俺を見てくれみたいなタイプになってくるわけですね。で、誰かの2番煎じになるのがすごく嫌いですよと。で、新しいアイデアを試したりだとか、新しい仕事に挑戦するとモチベーションが上がりますよと。ね、逆にそのマンネリしているような仕事をするともうモチベーションがだら下がりになってしまうっていうタイプの人間になってしまいます。はい、で、失敗談を含めて自分のその自慢話っていうかね、その過去の経験だとかっていうのを大きなこうやって身振り手振りを交えていつもペラペラ喋っているような人になりますよと。で、それでいてあんまり嫌な感じがしないっていう、そのまあ憎めないタイプみたいな感じの人ですね。まあ普通自慢話っていうとうわうざーってなるんですけど、まあ、その人が喋るとちょっと面白おかしく喋ってくれるので、自慢話が自慢に聞こえないみたいな感じになるのかなという感じですね。で、この人はちょっと違うよねとか、この人ちょっと別だよねっていうふうにもう周りから思われているような人ですね。で、こういうタイプの人っていうのは、そのプロモーターは自分のオリジナルアイデアを大切にしていますし、人と活気があることっていうのを好むタイプですよと。自発的でエネルギッシュ、好奇心も強くて、楽しさこそ人生だと思っていますよと。で、多くの人に好かれますよと。ただ飽きっぽいところがあって、一つのことを達成したり、その持続することが苦手ですよということになってきます。だから飽きっぽいんですよ。で、一つのことをずっとコツコツコツコツやりなさいねって言われるのが苦手なんですね。だから作業とか事務とかそういうことをやらせると、多分この手のタイプはうーわもうやりたくないわっていうふうにこうだらけてしまうみたいな。タイプがいているっていうことなんですね。そういう属性ですよってことなんですね。だからそういう属性の人に無理やり、まあ、コツコツやれよとか、同じことずっとやれよみたいな、工場でずっと働けとか言って言われると、多分うわもう俺には無理だわっていうふうにこう投げ出してしまいますよと。新しいことをどんどんどんどん挑戦する分にはパワーが湧いてくるのに、一つのこと同じことをずっと延々とやれって言われると、俺には無理だわっていう風になってしまいますよってことですね。で、3つ目がそのサポーターって言われるタイプで、誰かを助けてチームをこう丸く収めるタイプっていう風に言われています。で、サポーターっていうのは俗にいい人って言われているタイプで、このタイプにとって、サポーターにとって一番大事なことは人間関係っていう風に言われているんですね。ギスギスした関係は最も避けたい避けたいものの一つになりますよと。とにかくその和をこの構築することに行動しますよと。人の視点に立って物を見るのが得意で、気配り上手と言われています。相手をいい気持ちにすることに全力を尽くしますよと。人を援助することを好み、協力関係を大事にするタイプですよと。周囲の人の気持ちを敏感に察知することができますよということですね。まあ一般的に普通に人は好きですよと。で、自分自身の感情を抑えがちで、人から認めてもらいたいという欲求が強いですよと。で、サポーターの大きな特徴としては、まずはその女性が多いっていうふうに言われています。日本人の女性の大体がサポーターだっていうふうにも言われていますし、そのサポーターはその家庭を大事にしています。私はどれだけ頑張ったのか、結果よりも家庭を大事にするタイプなので、コントローラーとよく衝突するっていうかね、コントローラーがもし上司で、コントローラーは結果を重視する、成果を重視する、家庭はあんまり見ない人が褒めようと思ったら褒める時っていうのは結果だけをポーンと褒めてしまうんですね。でもサポーターの人は、いや、もっと褒めてよと、私これだけ頑張ってきたでしょと、経過も、もっと見てほしいっていうふうに言われるんですね。その時にこう対立っていうかね、なんであの人はあんな言い方しかできないのかしらみたいなふうになってしまうわけですね。で、逆もしかりです。サポーターが上司で、そのコントローラーの人が部下になった時に、そのサポーターが褒めると、やっぱ経過とかもね、よく頑張ったねって言ってこう褒めてくれるわけですね。でもコントローラーの人は、その経過なんてどうでもいいんだと、成果とかを認めてほしいのに、もっとスパンと褒めてくれよと、もっとズバッて言ってくれっていうのに、こう長々褒めるみたいな感じになっちゃうから、うわ聞きたくないみたいな風になってしまいますよという感じですね。まあ逆に怒る時も一緒ですよ。怒る時も一緒ですので、その人がどこに そのタイプとして向いているかどうかっていうのをちゃんと見てあげると、そこに対してズバッと言ってあげると、その愛属性に対する人はブサッて刺さったっていうふうになるんですけど、その属性に刺さらない言い方をするともうめんどくせえなっていうふうになってしまいますよってことになります。で、4つ目がアナライザーですね。状況を分析して計画を立てるタイプっていうふうに言われています。冷静沈着で慎重なタイプっていうふうに言われています。分析することを好んで、じっくり状況を観察してデータを集めて、そこから行動を起こしますよってことです。だからこの、アナライザーはまあいいからちょっとやってみるかってとりあえずやってみようっていうことができない人です。はい。お気軽に新しいことを始めたりしませんよと、常に慎重に考えていますよと、思いついたことをバーッと話すのではなくて、よく考えてからじっくりと話しますよと。で、プライベートなことっていうのは、その初対面の人にいきなり語るようなことはしませんよと、十分に関係ができて初めて自分についてその話しますよってことですね。まあまあなんとなくわかるかなというふうに思いますね。行動前にその多くの情報を集めて分析計画を立てるタイプですよと。物事を客観的に捉えるのが得意で、完全主義的なことがあり、ミスを嫌いますよと。問題解決と分析の専門家、人との関わり方は慎重で、感情をあまり外側に向けないというふうに言われています。だからこのタイプとプロモーターがこうバチンってなるわけですね。もういいからやろうぜみたいな、新しいことどんどんやろうぜっていうのに、そのアナライザーの方は、いやいやちょっと待って、分析したいからちょっと情報欲しいんだよ、データよこせって、もうデータなんてどうでもいいんで早く行こうぜっていうのに、まあ、そうガチャってぶつかるみたいな感じですね。なんであいつは何も考えずにすぐ特攻するんだ、あのバカがとか言ってなっちゃいますし、そのプロモーターで、なんであいつはあんなに、ね、ケツが重たいんだと、さっさと動けよと、そんなところで考えてても何も発見できないぞみたいな感じになってしまうわけですね。だからこの4つのタイプって結構バラバラです。で、その、まあ、心理学とかにもよったら4ではなくて9つに分けられますよとか、16ですよとか、32ですよとか、いろいろあるんですけど、とにかく大枠としてはこの4つです。はい、コントローラー、プロモーター、サポーター、アナライザーと、この4つですね。で、この4つのタイプを知るだけで、私はそのどのことのタイプだなっていうのが分かるわけですね。で、逆に、あの人って丸々のタイプやんかっていうのをなんとなく分かると思うんですね。そのなんとなくで結構当たってると思います。はい、僕もこのやつを初めて聞いた時に、俺絶対プロモーターだなんていうふうに思いました。はい、でやっぱり案の定その、まあ、簡易テストみたいなのがありますから、その簡易テストをやってみると、プロモーターだけがズバ抜けてドーンって高かったんで、ああプロモーターだったんだなと。で、プロモーターでその次にコントローラーが強く出てました。で、アナライザーとサポーターっていうのはもう極端に低かったです。特に低かったのがサポーターでしたね。もう極端に低かったです。マイナス表示になっていましたから。僕はプロモーターが一番強く出てて、その次に強く出たのはコントローラーですよと。で、その次がもうマイナスだったんですけど、アナライザーで、極端に大きなマイナスがサポーターになってましたよと。まあ、なるほどなと、わかるなみたいな感じでしたね。だから多分、こういうのって、まず知ることが大事なんですよね。なんとなく、なんであいつはなかなか動かねえんだよって、動かないっていうことは、動くだけの材料が揃ってないから動けないんですよね、アナライザーの方は。そういうのを知っておくと、アナライザーを動かすためには、その情報が必要なんだなと、データが必要なんだなと、じゃあそれに対する、その十分なね、情報っていうのを上げたのかとか、で逆に言うと、そういう、その計画を立てるとか、こう、そういうのがすごい得意な方なので、そういうのを任せるとかいうのもありかなと思うんですね。逆にプロモーターとかに、その、綿密な計画を練ってくれとかって言われると、めんどくせえなとか言って、なってしまうわけですね。データ分析とか言われると、めんどくせえなってなっちゃうわけですね。ただそういう苦手な分野を得意な人に任せるみたいな感じで、そのアナライザーの人に任せるだとか、でそのサポーターの人にはもうやってもらうみたいな、まあ、それぞれね、なんか桃太郎みたいな感じでね、桃太郎と犬と猿とキジみたいな感じで、それぞれがちゃんとした役割を持っていますよと、この4つの属性っていうのは。で、誰々がいいとか誰々が悪いっていうわけではないんですよ。コントローラーが良くて、そのサポーターが悪いとか、そんなことも全然ないんですね。それぞれの属性ですから、まあ、じゃんけんで言えばグーとチョキとパーですよみたいな、だからグーが強くてチョキがダメだとかっていうわけじゃないですよみたいな感じだから、それを知っていただくと、まあ、相手へのその対処法だとかだったりだとか、相手が言われた時に、なんでこの人こんな言い方してくるんだろうって、ムカつくわっていうのがなくなりますよと、 この人これで褒めた気になってるんやなとか あ、なるほどねっていうのが分かりますから、そうすると対処法も分かりますしね、うん、こういうのを知っておくと、まあ、一つのね、こう人間関係をこう丸くうまくすることができるぞっていう感じになりますから、まあ、ぜひこの4つの属性っていうのを知っておいて、まず自分が何者なのかっていうのを知ることが大事ですよと。そして相手がどの属性の人なのかっていうのも、まあ、まあ見分ける必要がありますよという感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。